政治的な問題でもう一つ分かりにくいのが民主主義なんですよね。これはまあもちろん簡単にはですね、例えばアメリカは民主主義だと、じゃあ中国は共産主義かというとですね、中国共産なんとか民主主義共和国ってなってるんですよね。ですからまあ外から見て中国が民主主義かどうかっていう議論はあるにしても、その本人たちは民主主義と言ってるわけですね。で、香港の問題が起きた時に香港は民主主義だとか一国二制度とか言ってましたけど、一国二制度っていうことは、香港は民主主義なのか自由主義なのか、中国本土は共産主義で民主主義なのか、共産党はですね多分自分たちは民主主義だって言うと思うんですよね。じゃあ民主主義って一体何なのかと、選挙さえあれば民主主義なのかっていうのもあってですね、それは僕は実はそういうふうにやや思ってたんですよ。定義が分かんなかったら人の意見って分かりますからね。ああだとかこうだとか言ってるけど、実は言ってる定義が違うんだってんだったら何の、時間の無駄遣いみたいになっちゃうわけですよね。それで僕はトランプ大統領が当選した時のアメリカを見てですね、これは民主主義じゃないわと思ったんですね。っていうのは、トランプ大統領は普通の選挙をしてですよ、っていうのはアメリカの大統領選挙ってのはもう1年がかりとか2年がかりっていうか、もうガンガンやってですね、共和党の中で候補者としてはトランプ大統領なんかほとんど最初は泡沫候補だったわけですよ。ところがまあ腕が良かったのか、どういう細工をしたのか、本当に正しかったのか分かんないけど、とにかく少しずつ少しずつ支持者を増やして、ついに大統領候補になった。大統領候補になったけども、いや民主党のヒラリー候補と比べたら全然ダメかと思ってたら、あれよあれよという間に大統領になりましたね。で、あの時に他の世論は一般的にはあまりトランプ大統領を支持したとは言えないわけですから、まあ、言ってみれば民主主義で大統領になった人ですよね。みんな国民がトランプに投票したということですね。そしたらどういうことが起こったかったら、まあ一番最初驚いたのはなんかカリフォルニアかなんかの大学でですね、トランプ大統領は認めないっていうデモがあったんですよ。結構僕あれなんだと思いましたね。だって大学ですからね、民主主義はどういうものか、投票っていうのはどういうものか、民意とはどういうものかってことをちゃんと分かってるはずですね。その人たちがちゃんとした選挙で選ばれた大統領を俺たちの考えと違うと、自分たちはトランプ大統領を支持してないんだっていうんで反対デモをやるっつったら、民主主義の根幹を揺るがすじゃないですか。選挙を やることが民主主義で一番大切だと、せめて選挙をやろうっていうのも覆っちゃったわけですよ。その後ニューヨークタイムズとかワシントンポストとか、もちろん CNN なんかもひどかったんですけども、トランプ大統領の悪口ばっかですよ。ということになるとですね、一体選挙っていうのはどういう民主主義とどういう関係にあるのかなと思うわけですね。で、アメリカは民主主義ですかって言ったら、ほとんど 100% の人が民主主義だって言うんですよ。で、今度バイデン大統領が当選した時には、なんか票を書き換えたっていうのが随分多いんですね。そうすると、それから票を書き換えるような電子操作が行われたっていうのも結構あって、裁判になるとかならないとか、そういうことになった。それからもう一つは、民主主義っていうのは国民全体に正しい意見が正しい事実が伝わらないといけないですね。それを国民が常に見れるようになってないと、間違った事実が言ってたらそれは国民は正しく判断できませんからね。まあ、そういう点では、アメリカの世論調査を見ますとね、アメリカ国民の 70% がメディアを信用してないって言うんですよ。で、信用してると答えた人は 25% なんですよ。ということはもう民主主義じゃないじゃないですか。つまり民主主義っていうのは正しい情報が国民に伝わることが第一条件で、その次に正しい方法で選挙が行われるというのが第三条件で、で、選挙で当選した人をみんなが自分たちの、自分たちが投票したんだから、自分たちの政治だというふうに政治家だと、まあ、大統領とか首相だと思うというのが第三条件じゃないですか。 それがなかったらその後がまたありますよ、まあ、その後はもちろんありますけど、その普通の それでそのトランプ大統領ならトランプ大統領が政治を始めるからまたいろいろデモもあれば、まあ国民投票があることもあるというようなこともあるけども、まあ少なくともスタートはですね、情報が正しく伝わり、それから選挙が公正に行われると、まあいうことがないとですね話にならないじゃないですか。だからアメリカは今民主主義じゃないですよね。まあ、その点では中国も民主主義と言えるかというと、やっぱりほぼ独裁主義といった方が近いですよね。だからそうなると、それから民主主義っては必ず自由が伴わないといけないですよね。報道の自由とか発言の自由とか言論の自由とか批判の自由とかいうのがなきゃいけないでしょ。そうすると日本もほとんど民主主義じゃないですよね。だって情報のほとんどを NHK が握ってて、 NHK はもちろん今度のウクライナの問題にしてもどういう問題にしても本当のことは放送しませんからね。だからそうなると、まあ言ってみれば富裕層の報道はしてますよ。まあ英語で言いたくないんですけど、エスタブリッシュメントの報道はしてます。だけどエスタブリッシュメントの報道ですから全然違うし、それから近隣諸国条項を過度に解釈して、常に朝鮮とか中国のことについては彼らを批判するような報道はしないっていうことですから、そうすると国民は正しく伝わりませんね。そうすると日本も民主主義じゃない。そうすると民主主義の国ってインドなんかはちょっと民主主義なんですかね。そういう意味で言えばブラジルなんかも大統領が時々変わったりしてますから、あれも民主主義なんですかね。だから民主主義っていうのは発展途上の国の自由社会では成立するけれども、例えば日本でも結構戦後すぐなんかはですね、自由民主党と日本社会とかいてガンガンやり、報道もほぼ正しかったですね。事実がよく分かりましたよ。あの頃もインチキな報道もあったけども、今みたいになんか何とかを配慮した報道ばっかじゃありませんからね。それから国民を脅かすような気象の報道が多いとかですね、環境の報道が多いとか、そういうことはありませんからね。例えばプラスチックの廃棄物が環境を汚すなんて全くの事実と違うことを、まあ、繰り返し報道するっていうのはね、そういう利権主義のこともなかったし、それからコレステロールを悪玉コレステロールとか善玉コレステロールに分けて、でそれを毎日のように報道するってこともなかった。つまり健康についても医療についても環境についても、そういった周辺のことをですね、それからお金ですね、お金もこの消費税を上げるときに NHK がものすごい嘘つきましたよね。国民の借金が1人当たり800万円だ。いや、それは国民の貯金でしょって言いたい。180度違うんですね、そういう報道をすると。だから、こう、今は日本もアメリカも中国も、まあ、ロシアもですね、まあ、ロシア、プーチン大統領の方がまだ若干民主的かなと思わざるを得ないけど、まあそれもちょっと疑義があるでしょうね。まあそういう点では、日本に関係して関係すると、日本、中国、アメリカ、ロシアは民主主義じゃないですよ、これは。はっきりとしてですね。そうすると我々の周辺の国で民主主義っつったら、インドもね、僕もよく選挙制度とか選挙がどのくらい公正に行われてるか分かんないけど、モディ首相なんかの、インドのですね、モディ首相なんかの言論とかそういう活動を見てると、ちょっと日本とか中国、アメリカ、ロシアよりかインドの方が民主主義かなと思ったりはします。まあミャンマーっていうかビルマね、ミャンマーが軍政になっちゃってアウン・サン・スー・チーさんが追い飛ばされたりしてますけども、それでみんなが批判して、あれは民主主義じゃないって言ってるけど、日本とか中国、アメリカ、ロシアよりかいいんじゃないかと思ったりしますね。もちろんよく言われるフィリピンなんかも、まあ割合と報道もそこそこ言ってますからね。その意味では、政治学者とか政治評論家が使ってる民主主義とか、各政党が使ってる民主党なんていう党がありましたけど、あれ民主主義でしたかね。どうもちょっとなんかそういう感じがしませんでしたね。まあ、特に菅首相なんかが所属している団体とか支援している団体を見ますと、全く民主主義じゃなくてびっくりしちゃったんですよ。全体主義の一 たちが菅さんを応援してる感じでしたね。だから我々は民主主義っていうのをあまり軽々しく使い、民主主義でもないの。そういう意味じゃ、あの昔の江戸時代の士農工商のが民主主義ですよ。だって侍はお米しかもらえない。それで士農工商っていうある程度差別があったにしても、侍は常に百姓を大切にした、商人も大切にした。商人は今度は身分的には報われないけども、お金は潤沢にありましたから、そういう意味じゃ士農工商の封建主義って言われたけど、江戸時代のがまだ民主主義だったんじゃないかと思わざるを得ないんで、これも保守とは何かっていうのをちょっとこの前やったんですけども、民主主義とは何かも非常にいい加減な根拠で我々言ってるなって気がしますね。